新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美をしてあげましょう。聖歌の95番を歌いましょう。聖歌の461番を。
アーメン。
どうぞお座りください。はい、それでは報告をしましょう。中古の裏の面を見ていただきまして、掃除のところは私が、取りのところを皆さんが交互に読み合っていきましょう。最後のところは声を合わせて一緒に読みましょう。それでは報読いたします。詩編第27編。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。
主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。
悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、
私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。
たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。
たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。
私は一つのことを主に願って、私はそれを求めている。
私の命の日の限り、主の家に住むことを。
主の麗しさを仰ぎ見て、仰ぎその宮で思いにふけろ。そのために、
それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、
私の幕屋の密かなところに私をかくまい、
岩の上に私をあげてくださるからだ。
今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。
私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌い主に褒め歌を歌おう。
聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。
私を憐れみ、私に答えてください。
どうか御顔を私に隠さないでください。
あなたのしもべを怒って押しのけないでください。
あなたは私の助けです。私を見放さないでください。
見捨てないでください。私の救いの神、
主よ、あなたの道を私に教えてください。
私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。
待ち望め、主を大しくわれ。ご一緒に、
心を強くすれよ。待ち望め、主を。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。待ち望め、主を大しくあれ。心を強くせよ。待ち望め、主を。アーメン。天の父なる神様、私たちは今日ここにあなたの御子の名をもって共に集い、あなたを待ち望んでおります。あなたが私たちを受け入れてくださっていること、あなたが私たちを愛してくださっていること、あなたの愛をイエス・キリストの十字架とその復活によって私たちに豊かに示してくださったことを、私たちは今目を留め、思いを凝らし、そして今見上げております。あなたの御業は大きいからです。私たちの心が、主よ、あなたに向かって引き上げられ、あなたに心から賛美と祈りとまた礼拝を捧げることができますように、どうぞお整えください。暑い季節を送り、涼しい日々も与えられていることをありがとうございます。今日はまた少し暑いようですけれども、そのような中にあっても私たちの健康を守り、今日ここに一つに集えましたことを感謝いたします。一人一人 地上の歩みの中で負っている重荷は違いますが、どうぞ等しくあなたの御目が注がれており、あなたの恵みがイエス・キリストによって私たちに注がれていることを、今ひとたび私たちが信仰の目によってそれを見出し、あなたに目を上げることができますように。どうぞ病める者にこの時にも癒しがありますように、弱った者にあなたからの新しい力添えがありますように、迷える者にあなたからの道が示されますように。そして私たちは人生の重荷をあなたの前にしっかりと下ろし、罪の許しをしっかりと受け取り、喜びを持ってこの場から立ち上がることができますように、この礼拝を豊かに祝福してください。この祈りのひとときもあなたがどうぞ御霊によって私たちを導いてくださって、どうぞ私たちがあなたに一切の問題や課題を委ね、自分の罪をあなたの前に告白し、許しを受け取っていくことができますように、お願いいたします。私たちの心を閉ざす暗闇の影をイエス・キリストの御名によって命じます。我らの心の内から直ちに消え去り、主の光が我らの心を満たし、聖霊の力によって喜びと平安とまた希望にあふれさせてくださるように、あなたの御手が我らと共にあることを信じます。これから各々祈っていきますが、どうぞ一人一人の祈りもあなたが導き聞き届け、そしてあなたの御手を通してその祈りの答えが備えられますようにお願いします。今日事情によってまた体調によってここに集えない兄弟姉妹があることを覚えます。どうぞ各々の場所であなたが望んで、この主の日、礼拝の日をあなたと共にあることを覚えながら歩めますように、どうぞ助けて差し上げてください。あなたの憐れみは尽きず、私たちの上に豊かに大きいのですから、その大きな憐れみのもとにあることを私たちが本当に深く知っていく主日にしてください。感謝とともに御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
天の父よ、皆をあがめて感謝をします。ただたが我らの祈りに耳傾け、熱心に聞き、そしてその祈りを聞き届けてくださっていることを信じ、皆をあがめます。祈られました祈りがあなたの御手の中でその答えを持って備えられますように、またあなたに委ねた重荷があなたの元で引き受けられ、私たちの心が軽くされますように。あなたが全てを支配していらっしゃること、あなたが全てをご覧になっていること、あなたが正しい裁きをイエス・キリストによってなしてくださることを信じ、感謝を持って御手に委ねます。どうぞ祈られました一人一人の罪が今許されてあることを我らが信じ、あなたの皆を心から崇めることができますように。ください、遅れていらっしゃる兄弟姉妹があるならば、どうぞあなたが速やかにお祈りいただきください。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
ではどうぞお立ちください。プレゼントをいただきましょう。
三つ葉さんの三つ葉
その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったんだ。だからあんな力が彼のうちに働いているんだ。実はこのヘロデは自分の兄弟フィリポのヘロデ屋のことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのである。それはヨハネが彼に、あなたが彼女を埋め取るのは不法ですと言い張ったのである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたから。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデ屋の娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。 校を去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは神の栄光に生きると題しまして、大沢牧師がメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今日も聖書から、イエス様の姿を私たちは追いかけていきたいと思っています。ね、今日お読みしたところはとてもとてもショッキングな場面が描かれていますので、私たちの目はそのショッキングな出来事の方に引っ張られそうになります。でも実は私たちが目を留めるべきことは、バプテスマのヨハネというね、イエス様と一緒に働かれた仲間が、とてももごたらしい形で殺されたという出来事よりも、その出来事に直面してイエス様がどのように行動なさったかっていう方に、むしろ今朝はフォーカスしていきたいと思っているんですね。イエス様は、今日お読みしたところでバプテスマのヨハネが殺された知らせを聞いて、そして一人になられました。13節のところを見ますと、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。弟子たちを置いて一人だけで、多分祈ろうとされたんだと思います。一人だけで寂しいところに行かれた。イエス様がこの知らせを聞いて、そしてその出来事を通してヘロデ、国主ヘロデがどういうことを考えているかというのを知ったときに、イエス様は一人になろうとしたんですよね。悲嘆のために一人になる、そういうことをまず第一になさいました。そしてその後で、一人になろうとしたんですが、一人になれなかったという話が続くんですね。すると群衆はそれを聞いて、町々から歩いてイエスの後を追ったとあります。船で一人だけで寂しいところに行こうとしたんだけれども、群衆がそれを逃がさなかったって。もちろん群衆がみんな船に乗るわけではありません。だから陸伝いにイエス様の船を追っかけてきたっていうことです。そして3番目に、イエス様は、主の深い憐れみによってその集まってきた人たちをみんなお癒しになったっていうことなんですね。今日はこの3つのアウトラインで、ここの箇所を考えていきます。まず一番最初に、その一番厄介なバプテスマのヨハネがどのように殺されたかという、ところを押さえておきますね。皆さん、バプテスマのヨハネという人を皆さんどんなイメージ持っていらっしゃいますか？それは旧約聖書の時代の預言者のように現れました。アロノに現れました。彼は、ラクダの毛衣を着て、そして革の帯を締めて、そして多くの不思議な奇跡の技を行い、そして人々に罪の悔い改めのバプテスマを迫った。600年ぐらいイスラエルには預言者がありませんでした。600年間バビロン捕囚からこの方、イスラエルには生きて働いている預言者という存在が耐えていました。その大きな空白を超えて、突然アラノに神様の預言者が現れたわけです。それがバプテスマのヨハネでした。それはその姿も、それからそのメッセージも、そしてその働きも、旧約聖書の預言者と本当に通ずるものがあったんだと思います。2節に、
ヘロデの言葉があります。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだというヘロデの言葉があります。その言葉を見るとイエス様がなさっていたのと似たような奇跡的な働きもヨハネがしていただろうと思います。だからこそそのヨハネをヘロデは放っておけない、おけなかったわけです。そしてイエス様が登場したときにあれはバプテスマのヨハネの再来だとそう言って恐れたわけですね。ヨハネという人はそのような旧約最後の預言者としての働きをイエス様の前で行ってイエス様のために人々の悔い改めの道を備えた働きをしました。でも人間的に考えるならばどうでしょう。バプテスマのヨハネはイエス様のまあ言ってみればいとこみたいなものでした。バプテスマのヨハネはルカの福音書を見ると丁寧に書いてあるんですけれどもイエス様の親類だったわけですね。そしてヨハネの母親であるエリサベスが、ヨハネを身をもっていたときにイエス様のお母さんであるマリアがヨハネのところを訪問するじゃないですか。そうするとバプテスマのヨハネは母の胎の中で踊ったって言うんですよ。面白いねヨハネはお腹の中から踊ってたでイエス様がいらっしゃった、イエス様を産むことになるマリアが、いらっしゃったということでお腹の中でこう震えた、まあ、それくらいイエス様と同じように聖霊に満たされてその人生をスタートした、まあ、言ってみれば本当に神様のために奉仕する、まあ、兄弟のような仲間だったわけです。イエス様とほぼ年齢は同じです。同じ30歳余りの年で、ヨハネはその働きをしたわけです。でもそのヨハネが、このヘロデ国主ヘロデヘロデアンティパスという名前ですけれどもイエス様が生まれる時にもヘロデ王がヘロデ大王がイエス様を殺そうとしましたよね。あれこの人のお父さんです。ヘロデ大王というお父さんですね。そしてその息子のヘロデアンティパスです。だから2代にわたってイエス様を迫害して、でそのヘロデがバプテスマのヨハネを捕らえて、牢につなぎました。その捕らえた理由はなぜかっていうと3節4節に書かれていますよ。ヘロデがヨハネを捕らえたのは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであったとあります。ヘロデとこの兄弟ピリポっていうのは異母兄弟です。母親が違います。異母兄弟のピリポ、そして二人ともこのユダヤの国主になってました。ヘロデはガリレアと、ルデア地方ですね、その二つの地方を治めていました。そしてピリポは別の地方を治めていたわけです。ところがそのピリポの奥さんをヘロデヤと言ったんですが、その奥さんであるヘロデヤをこのヘロデが取ったわけですね。で強引に、強制的に、まあ、奪い取って、自分の妻にしました。でそのことでヨハネはヘロデに向かって面と向かってあなたのしていることは正しくありませんと、そう、まあ、人を恐れませんからバプテスマのヨハネはそのヘロデのしているヘロデを妻にしたということを公然と非難したわけですね。それで、ヘロデは自分の権力によって、ヨハネを捕らえて縛り牢に放り込んだわけです。でもヘロデはヨハネを殺そうとはしませんでした。牢に放り込むだけでした。5節にこうあります。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れたというのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。つまりそのヨハネを殺すと群衆が騒ぎ立てて暴動になるんじゃないかと。それで気の小さいこのヘロデはヨハネを牢には入れたけれども殺すことができないでいた。でもそこで、チャンスが訪れます。 たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデ屋の娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。まあ非常に派手な踊りをしたんでしょう。で、彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をしたっていうんですから、酔っ払ってますよね。何でも約束あげるから言ってごらんって。固い約束をした、絶対に約束は守る、絶対に何でもあげるからっつってね、きっとかなり酔っ払ってたんだと思いますよ。ご機嫌でブドウ酒を浴びるほど飲んでベロンベロンになって、何でもやっか言ってみなっつってね、かわいいなお前っつってね、娘に向かってそう言ったって言うんですよ。それで、娘が母親にそそのかされてこう言った。だから母親もヘロデと同じようにヨハネが気に食わなかったんですよね。要するに自分が、ピリポを捨てて、このヘロデのところに、嫁になったことを、公然と文句言われてるわけですから、それで面白くない。それで、母親にそそのかされた娘はこう言います。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にくださいと。で、王様はまあ心を痛めたかっていうのは、まあ、内心ビビってるわけです。要するに殺しちまったら群衆が暴動を起こさないかと思って怖がってるんですね。でも自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるよう命令した。情けない王様です。王っていうのは本来は正しいことを行うのが正しい王様です、ね、どこの国の王様も正しいことを行うようにって民衆から期待されていませんか。うちの国だってそうですよね。どっかで皇室にこう皇室が良い行いをしてくれたらいいなと思ってますよね。しかしこのヘロデ王はその娘の母親の願いをまあ聞いてしまうわけですよね。なぜかっていうと、メンツです。まず一つ、自分の誓いもありっていうことです。要するにみんなの前で誓っちゃったから今さら断れないという自分のメンツを守ろうとしたというのが一つ。そして二番目に、列席の人々の手前もあって与えるように命令した。要するに勇気のない王だと思われるんではないかと。要するに自分のプライドのために彼はその娘の願いを聞き入れざるを得なかったわけです。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせて、その首を盆に乗せて運ばれ少女に与えた。少女はそれを母親のところに持っていった。そうだよそうだ、母親が欲しかったの、まあ、そういう、まあ、出来事です。でも問題はその出来事を通してヘロデが要するに自分の手で殺したことをずっと自分で責めていたっていう。ヘロデは自分の罪の意識にずっと苛まれておりました。そしてその罪意識は恐れとなって今度はイエス・キリストに対して向けられたわけです。だからこんなことを言い始めたわけです。2節のあれはバプテスマのヨハネだ、イエス様のことですよ。ヨハネが死人の中からよみがえったんだ、だからあんな力が彼のうちに働いているんだ。今度はそのヨハネに対する罪意識がイエス様に向けられた。イエス様はそのヘロデの言葉を聞きました。そして一人になろうと思ったわけです。私たちは今日このエピソードを読んで、そしてイエス様のその心を察することができます。自分と同じ神様のために命を懸けて奉仕していた仲間、そして同じ心で神様に仕え、そして神の御心を実現させようと思って奉仕した仲間、その人が目の前で命を絶たれてしまう、その悲しい痛ましい知らせが自分のところに届いた。イエス様だって平気で平静でいられるわけがありません。私たちの人生にもそのような悲嘆の場面というのは必ず訪れます。愛するものを失う、大切な大切な人を失う、大切な大切な仲間を失う、そういう場面というのは私たちの人生の中に 必ず訪れます。あってほしくないけど、でもそれは避けることができないことです。イエス様にしてもその通りでした。その時にイエス様はまず一人になろうとしたということを、まず私たちは本当にありがたいなと思います。イエス様は神の子だからね。クリスチャンだって神の子だから、ね、ヨハネが死んでも殺されてもパラダイスにいるに決まってるんですよ。そう言うじゃん。我々はどうせこの世で死んでも体が滅びても我々はいつまでもイエス様のもとにいるんだから、パラダイスにいるんだから嘆く必要はない。でも人は悲嘆の中に閉じ込められる、その苦しみを背負うっていうことがあっていいんだってことです。イエス様にしてその知らせを聞いて、その自分に対するヘロデの疑い、猜疑心をしっかりと感じたとき、そのヘロデのこと、そしてヨハネが死んでしまったことに対して、いや、人としてどれほど大きな衝撃を受けられたことでありましょう。その中でイエス様は寂しいところに向かわれた。これは本当に私たちにとっても大きな慰めになります。私たちがそのような目に遭うとき、私たちがそのような悲しみに心を塞がれるとき、イエス様はそれをよくご存知だということです。ヘブル人への手紙には、私たちの大祭司は憐れみ深い大祭司である、罪は犯されませんでしたが、すべての面で私たちと同じようになられたのですと。イエス様は私たちと同じように愛するものを失うという悲しみを通過されました。命を懸けて人生を共にしていこうと思った仲間を奪われるという経験をしました。その中でイエス様は痛まれたんです。私たちもそのイエス様の思いを共に味わうことができます。ある意味私たちはそのイエス様の先にその悲嘆を通られたがゆえに、そのイエス様に心の思いを委ねていくことができるわけです。だからクリスチャンね、ご葬儀に行って笑ってないでくださいね。 笑う者と共に笑い、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣け、それが立法です。私たちは人の痛みに同情し、共感し、そして共に嘆き、共に悲しみ痛み、そして共に喜びも共にする。そのように私たちはその痛みを共有することで互いにその悲嘆を乗り越えていくことができるんだ。そしてイエス様が私たちのとても人には分かってもらえないような思いさえもイエス様は分かってくださる。そのために私たちと同じようにその悲嘆の中を通られたということを、まず今日は一つ目にしっかりと確認しましょう。でも私たちは悲嘆に沈むことがありますが、でもその悲嘆の中にずっと浸かっているっていうことは望ましくはないことのようです。イエス様のところにイエス様を一人にさせないでおくよかのように、群衆が湖を回って追いかけてきました。片時イエス様は一人になれましたが、でもその船が陸地に着くとまたそこに多くの群衆が、集まっていました。イエス様を必要としていたからです。2番目に、私たちが悲嘆を乗り越える2つ目のステップは、しっかりと悲しむこととともに、その自分が置かれている場所に立ち返るということです。使命の場所に戻るということです。イエス様はその奉仕の場所に、そのご自分がいらっしゃった奉仕の場所に戻られました。船から上がった時、14節、多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒されたと。悲しみを知っている人は悲しむ人に近く荒れますよね。 イエス様は悲しみを深く深く通過されましたが、その中に浸ってばかりいる方ではありませんでした。その悲しみを深く通過された後でイエス様は岸に立たれました。すると同じように悲しみや痛みを負っている人たちがイエス様のところに来たのです。イエス様は彼らを癒されました。彼らの病気を癒されたとあります。短い言葉ですが、でもイエス様はその一人一人を深く憐れみとあります。イエス様はその深い憐れみを持って傷んでいる人たちと同じようになられました。そして傷んでいる心を知っていらっしゃるがゆえに、その傷んでいる人たちと一つになって深い憐れみを持って彼らに触れていかれました。そしてその病んでいるところを癒していかれたのです。そして3番目に、イエス様は深い憐れみを持ってその人々に触れていかれたという。 Jesus had compassion on them。 深い憐れみを持って彼らに触れていかれました。私たちが時に大きな悲しみの中を通過させられるのは、このイエス様と同じようになるためなのではないかと思うんですね。ある意味、心に悲しみを持っていない人は人の悲しみに寄り添いません。心に大きな痛みを背負ったことのない人がどうして大きな痛みを背負っている人を受け止めることができましょう。私たちは時に人生が順風満帆で、いつも楽しく喜んで明るく元気で、なんかね、なんかそういう健康食品のコマーシャルのような人生をたどりたいと思う時がある。でも人って痛みの中をなぜか通らされるのですよ。先週私は腕の痛みを感じました。日曜日の夕方になったらね、急に痛み出した。で、行ってみたら関節がちょっと骨がね、変形して出っ張りがいくつかできているんです。そして関節も腫れている。なんか液が溜まってね、腫れ、こんないつも1日2日するうちにどんどん痛くなりました。で、水曜日になってたまらなくなって、しょうがなくて高さんのところに整形外科に行きました。で、見てもらってレントゲンを取って、そして、当て着をされて左腕を固定されました。大変ですね。大変です。本当に茶碗を口まで持っていけない。だから何でもかんでも右腕だけでやらなくちゃいけないから時間がかかる。イライラしながら、不自由感じながら、この1週間超えてきました。やっと金曜日になって取っていいよとなりました。でもそれをしたからこそ、今私は片手が動かないっていう人の気持ちよくわかるんですよね。どれだけの不自由があるか、どれだけの苦痛があるか、そしてどれだけの辛さがあるか、やっぱそういうのをわかるかなと。だから先週よりも、先々週よりも先週の方が私はちょっと成長したと思います。人は時に大きな下の中に閉じ込められることがあります。その中で自分の周りに壁を築いて一人ぼっちになりたいと引きこもることがあります。でもそんな中で私たちは神様と出会い、そして自分の本当に居場所を見出し、そしてどんな悩みの中にあっても決して見放さず、決して見捨てないという神様と出会うことが、そしてそこでもう一度神様との交わりをしっかりと確認した形で新たに戻った場所に戻ってくるのです。イエス様、その悲しみと痛みを深く味わわれた後で使命の場所に戻られました。私たちもその悲しみを乗り越えるために、今自分がいるべき場所はどこなのか、そこで自分が何をすべきなのか、それをわきまえてそこにきっと戻ってくるでしょう。いや、戻った方がいい。 なぜならば、その一人の場所にずっととどまっているならば、私たちは自分を憐んで、自分を嘆き、そしてその中で去っていってしまうからです。イエス様はそうはなさらなかった。私たちもまた痛みや悲しみの場所を通りますが、でもそこで私たちが受けるもの、そしてそこで私たちが成長する場、そして私たちがもう一度神様の前に新たにされて、私たちはもう一度自分のいるべき場所に立つんです。その時私たちはそこでする奉仕が、そこでする働きが、そこで触れる人々が、もう一度新しい光を持って私たちの目にきっと映ってくることを見出すでしょう。主は使命の場所に変えられた時、深い憐れみを持ってその一人一人をご覧になりました。これは私たちにも同じように起こることです。あの痛みを通ったからこそ、今その痛んでいる人たちに触れることができる、いや、もさらに深い理解を持って、さらに深い共感を持って一人一人に触れることができる。ああ、そのためにこの中を通らされたのかなと、私たちは自分の通った苦しみの意味をそこに見出すこともあるんです。主は深い憐れみを持って彼らに触れなさいました。そして実はこのこと、出来事を通してイエス様は次第次第にガリラヤの奉仕を、打ち切られることになります。だって国主が自分を殺そうとしているわけです。要するにヘロデが自分を付け狙ってバプテスマのヨハネに向けていた恐れを、憎しみを、そして、それに対する殺意を今度は自分に向けてくるだろうなということをイエス様は察知していました。あのマタイの福音書の今14章ですけれども、16章17章あたりになると、次第次第にイエス様はガリラヤを離れていかれます。そして奉仕の場所を、ガリラヤの南部からユダヤ地方の方に、そしてそのガリラヤの周辺の地域に次第に移されるようになっています。それはこの悲嘆のため一人になった中で、きっとイエス様は自分の交渉外のこれからの道筋をしっかりと確認することにもなられたんだと思います。なぜならここでヘロデに殺されたら困るんですよね。そうでしょ。イエス様はどこで死ななければなりませんでしたか。エルサレムです。イエス様がいつ亡くならなければなりませんでしたか。それはイエス様が、エルサレムの再建命令が出てから483年後です。まあ、これはダニエル書に出てきますね。ダニエル書の9章に出てきます。ですから、まだ早すぎる。そしてイエス様の亡くなられる場所はどこですか。モリアの山ですね。アブラハムが一人のイサクを捧げたモリアの山で十字架につけられなければならない。そのことが前倒しでヘロデの手によってイエス様が捕まって殺されるようなことになれば、それが成就しない。なのでエルサレムからイエス様はガリラヤを離れ、そして奉仕の場を次第次第にヘロデの手を逃れて、ガリラヤの周辺からユダヤ地方に移していかれます。イエス様はその悲嘆の中で自分の人生をしっかりと見通されました。そして今ここを離れ、そしてこのヘロデの手を逃れ、私の時はまだ来ていないのだから、そのことをまたしっかりとそこで確認する機会にもなりました。私たちも、時々、大きな悲しみ、大きな病、大きな問題の中で、自分の人生がなんかこう頓挫してしまったような、途中で引っかかって先へ進んでいけないように感じるようなことがあるかもしれません。でもそこでぐっと静まって、そして自分に与えられている神様の計画に思いを馳せ、そしてその神様の御心を尋ねてみてはいかがでしょうか。そこで私たちは全く新しいパスペクティブ、見通しを持って自分の人生を捉え直す良い機会になるのかもしれません。時々神様はそんな目的で私たちに 痛みを与えられた。そんな目的で私たちに病を賜ります。人生の問題に直面させられることがあります。それは私たちに神様が与えられた一つのポーズです。そこで私たちは立ち止まり、一人になり、そして、与えられた道筋をもう一度神様の前に問い直して、新しい一歩を踏み出していくのであります。暑い夏をもう送りたいですね。この台風で終わりにしましょう、はい、そして新しい実りの秋がやってきます。その新しい季節に私たちが本当に希望を持って踏み出していくために、この時負っている重荷の意味、与えられた問題課題の意味、時には大きな痛みの意味、それをしっかりと受け止めながら神の前に、そう、私に対する神様の御心は何だ、私を通して神様はどのような栄光を表そうとしていらっしゃるのか、それを求めながら祈ってみること、それが今日のおすすめであります。お祈りします。天の父なる神様、イエス様の公の生涯の中で一つの大きな出来事をここに私たちが見ました。でもその出来事を超えてイエス様は新たな、あなたの備えられた歩みに踏み出していかれたことを私たちはここで見ます。この後5000人の給食がありますが、でもその深い愛と憐れみを惜しみなくガリレアの人たちにあふれ流れさせながら、イエス様は次のステップに歩み出されていきます。どうぞ私たちが自分の人生にも起こるこのような悲嘆や、このような頓挫や、このような停滞をあなたから与えられたものとしてしっかりと受け止め、そこで与えられた出来事の本当の背後にあるあなたの御心を尋ね求め、新たに踏み出していく人生があなたの栄光のものとなるように、あなたの栄光の表されるものとなるように、良い判断をして歩み出していける秋にしてください。感謝を持ってこの1週間をあなたの御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、それでは歌いましょう。496、主と主の言葉に頼るは、私たちが主に呼び頼むなら、主の言葉が私たちを生かし、力をかけていってくださいでしょう。歌います。
Yeah.
では感謝を持って礼拝の献金をします。献金は強制ありませんし、神様への感謝や献身の思いを込めて自由に捧げるものなので、初めての方とかまだ意味がわからないという方はお配りにならなくて結構ですから、そのまま袋はお回しください。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。あなたがこの1週間私たちにたくさんの愛と恵みを与えてくださったことをありがとうございます。あなたが私たちをいつも愛してくださっているので、私たちもあなたの愛を周りの人たちに溢れさせることができるようになります。神様、あなたの憐れみの中で生かしていただいていることを感謝します。捧げた献金は私たちのあなたへの献身の証です。神様、あなたがそれを喜んで受け取ってくださり、神様の御用のために教えてくださいますようにお願いします。御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りをお祈りします。主の祈りは前のスクリーン、また手法にも出ておりますので、おなれでない方はそちらをご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祈祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン、
アーメン。
短く構想を捧げていただきます。構想の間も御言葉、語られた御言葉にもう一遍思いを止めたり、また祈ったりする時間になりますように。どうぞ各々そのような心で構想に祈りを重ねてください。